理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第139回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、お帰りなさい。
帰ってまいりました。
ちょっと声高くないですか今日。
あれ、
もっと和田さんの声は、そうそう、そういう声だった気がしますよ。
いやいやいや、あれはあれで辛かったんです。
ああ、でもあれはいい声でした。
もう皆さんご心配おかけしまして。
そうなんですよ、和田さんも心配するお便りとかもいただいてですね。
もう本当にありがとうございます。
いいな。
あの、香里さんも、
はい、
声が出ないような病気になれって誰も思ってませんよ、
は
い、
なぜ。
健康が一番。
そう、みんな元気な声が聞きたいと思ってるはずです。
元気ですよ。
よかったよかった。
よかったです。
でもメール欲しいな。
その辺はリスナーの方にお任せします。
うい。
ちなみに和田さん、風邪だったんですか。
ところがですね、熱も出ないし咳も出ないんです。
あ、もしかしてポッドキャストが嫌になったんですね。
でも、あ、声変わり。
あ、通りで声が低くなったと。
喉だけだったんですよ。
そうですか。気管支炎みたいな感じ、はい、
扁桃腺炎。
扁桃腺も腫れないし、ヒューヒューも言わないし、喉だけ本当に声出なくなっちゃって。
そうですか。
もう皆さんにご心配とご迷惑をおかけしました。すみません。
ねえ、ちょっとしっかり謝ってくださいな。
申し訳ございませんでした。
もう一回。
申し訳がございませんでした。
申し訳がございませんでした。
もうすいません。
ということで、
はい、
お帰りなさいませ。
ただいま。
お帰りなさいませ。
いいですね、お帰りなさいって言われるの。
お帰りなさいませ、ご主人様ぐらい。
あの、お帰りなさいと、あの、香里さんの決死の、ちょっと、何ですか、
何ですか。
萌え声っていうの、
なんだろうね。
っていうのを遮るようで申し訳ないんですけど。
そうですよ、今かなりうまくできたと思ったのに。なんか超寂しい。
前回の訂正をですね、しなきゃいけないんです。
あれ、前回も訂正から始まった気はしましたけど。
そうなんですよ。で、なんと、
はい、
私たちのホームページというか、そんない .com の前回のところを見ると、すで、
はい、
にね、音声公開の時から訂正記事を載せているというね。収録の時には気がつかなかったけど、編集した後、はと気がついて、公開前に訂正記事を出すという、ちょっと申し訳ないことなんですけども、何が訂正かっていうとですね、
はい、
番組後半で、あの、はやぶさと暁の話をしてるんですよ。
はい。
はい。
で、暁も地球スイングバイっていうのをして、金星に近づきますっていう話をしたんですが、
うん、
それは間違いです。
うい？
そうなんですね。暁
は地球スイングバイをせずに、金星には向かうんですけど、その時に使うのは、姿勢制御用のエンジンを使って、軌道修正するっていう、ちょっとアクロバティックなんですけど、地球の重力を使ったりはしなくて、軌道を変えて金星に向かいます。
ほー、は
い、というわけで、
これ原稿に僕が残しといちゃったので、
お詫びして訂正します。
申し訳ございません。
なんか今日和田さん謝ってばっかりですね。
そうなんですね、すいません。
どうしたんですかね。
謝ることいっぱいです。
うん、じゃあ頑張ろう。
頑張ります。
はい。
何はともあれですね、
はい、
12月に入ると、暁だとか、
うんうん、
はやぶさんの話題また出てくると思うので、
うん、
よかったです、ギリギリならずに訂正ができて。
まあでも、また、あれ？暁が金星に近づくのはいつですか？
暁が金星に近づくのはですね、12月の、何でしたっけ、7日かな？
はい、7日ですね。
軌道修正をかけて、金星に近づき始めます。はい、ということで訂正でございました。
はーい。
でね、
はい、
ちょっと前にコンビニに、
はい、
秋の恵方巻きっていう宣伝が出てたんですよ。
秋の恵方巻き、
セブンイレブンだったかな。
恵方巻きって、あの、2月の節分の時にその年の氏神様のいる方向を向いて一言も口を聞かずにむしゃむしゃと食べきると縁起がいいぞっていう、あの恵方巻きですか。
そうです、そうです。
それ秋にもあるんですか。まあ、 ない、ない、え、え？
でね、
はい、
ちょっとね、悪ノリ感があるなと思ったんですよ。
うん。
で、恵方巻きって節分に食べるじゃないですか。
はい。
そうですね。
まあ、私は食べないんですけど。
うん、吉田さんあまり好きじゃないっておっしゃってましたね。
恵方、うん、まあ、太巻きをですね、切らずに、もぐもぐ食べるっていうのは、はしたないと思ってるってだけなんですけど。まあ、それ置いといて。
まあ、どすこい。
なんですけど、
うん、
節分って年に4回あるんですよ。
まあ、一般的になってるのは2月の3日を節分って言いますけど、もともとは季節の変わり目の前の日だっけ？
そう。立春とか、立冬とか、そういう日から季節が変わるんで、うん、その前の日で、
だから全部で4回あるのが、まあ一応節分ですね。
季節を分けるので節分なんですけどね。
うん。
で、今回は11月の8日。
11月8日、8。
立冬なので。
え？
立冬ね。
冬ですか？
が冬になる立冬なんですけど、
うん。え、おかしくないじゃないですか。もう、もう冬？
まあまあ、それはいいんですよ。なんですけど、
はい、
その11月7日に、
うん、
節分だから恵方巻き食べましょうっていうね。
うむ。
え、じゃあ年に4回食べるんですか？
っていうのをコンビニがこう出していて。
え、でも夏の節分にはそんな話題なかったですよね。
わかんない。もしかしたら見逃してただけかなんですけど、ちょっとだけこう勘ぐるにですね。
うん。
やっぱりこうイベントに合わせて物を売ると、
うん。
皆さんこう調子に乗って買うじゃないですか。
うんうん、
はい、調子に乗りますよ。
ハロウィンでカボチャ味のホニャララとか、
うん、
で10月の終わりにこうハロウィンがあって、
はい、
その後次こうはしゃぐのってクリスマスになっちゃうじゃないですか、
うん、そうですね、いいじゃないですか、クリスマス。
11月になんか欲しいんじゃないかと、
うん、
そうすると11月になんかないかなって思うと、そうだ節分があるじゃないか、恵方巻きをみんな食べてもらおうって、
ね、見つけてくるな
ー。で、その年の幸せを願いましょうとかって、もう年も終わりに近いですよね。
うん、
ですよね。
そうなんですよ。
わかったわかったわかった。
なんかわかった。
クリスマスを誰かと一緒に過ごせますようにっていう。
最後の願いだ。
幸せを願う。
その辺詳しく聞いた方がいいですか、香里さん。
次行きましょう、和田さん。
でも、もともと恵方巻き食べるっていうのも、あんまり根拠ないらしいですからね。
はい、その話は
関西の高の
そうそう、その話をね、たくさんするとまたちょっとムカつくので、
え、
はい、そんな話ちょっと置いといて、今日はですね、
はい、
カレンダーってさっき節分とかあったじゃないですか、
は
い、
うん、
で節分は、立春、立夏、立秋、立冬、
はい、
で季節が変わる前の日が節分ですって言って、
うん、
それは実は太陽の動き、てかまあ地球がね太陽の周りを回ってるんだけど、
うんうん、
太陽がどの辺まで回ってきたかっていうので、うん、決まるんだけどっていう感じで、カレンダーに書いてあるいろんなものってどうやって決まってんのっていうのをちょっとお話をしてみようかななんて思ってます。
カレンダーに書いてあるいろんなこと、
そう、
日付と、うん、月の数字と日付の数字以外に書かれてる細かい字のことですか？
ちょこちょこっと書いてありますよね。
だって節分とか書いてあるじゃないですか。
ああ、はい。節分は、はい、節分は年中行事だっけ？
その辺の話を本編でしてみたいと思います。
まあじゃあそこら辺の話がすっきりする予定ということで、
はい、
おとなしく待ってます。
はい。今日はですね、
はい、
カレンダーに書いてあるいろんなこと、例えば節分とか、
うん、
そういうやつが、
うん、
どんな由来で、そこの日になってる、またはそのタイミングになってるかっていうのをお話ししていきたいと思います。
はい、はい、じゃあまず年から始めましょう。
あ、年ね、年はね、実は難しくて、
うん、
なんでかっていうと、なんで1月1日があそこにあるかっていうのは誰もわからないんですよ。
うん、
あ、ちょっと前の暦の回でもなんか
やりました、
ニヤニヤっとして流したところですね、
うんうん、そうじゃなくて1月1日は、なんでそこなのか決まってないんですけど、一回決まるとあとはずれないようにずっとキープするからね、
うん、
そうなんです。
そもそも、そのもう一個上の話がありますよ。
上、は
い、何年っていう単位があるじゃないですか。
あ、あります、あります。
でも、あれは、じゃあ、0年が一応なんだっけ、キリストの生まれた年を基準にしてるって言ってるけど、実際はずれてるみたいじゃないですか。
ああ、そうなんじゃないですかね。西暦の話ね。
そう。あ、まあ、昭和でもいいけど、あ、昭和じゃなかった。ね、平成だった。
西暦は、
はい。
面白いのの一つは、0年がない。
うんうん、
え
?1年が始まり。
あ、そう。
元年って1年ですもんね。
じゃあ、西暦1年の前の年は何かっていうと、
マイナス1年?
紀元前1年なんですよ。
うん。
へぇ、
ゼロがないの。
なんでですか?ゼロが発見される前にできたの?
ゼロが発見される前に決めちゃったんじゃない?
だってね、体温計とか温度計でも必ずゼロ挟むのに。
体温計も温度計もまだできてなかったから。
あ、そう。え、ゼロの発見っていつですか?
ゼロの発見はね、インドとヨーロッパでまた違うらしいんですけど。
え、一応インドの方が古いっていう風に習ったんですけど。
うん、うん、でも、まあまあ、その頃の暦を作ってる人たちが、年を数えるときに、ゼロは忘れちゃったのか、ゼロなんてないって言って外したのかわからないですけど、とりあえず西暦1年の前は紀元前1年ということになっておりまして、
うんうん、
で、西暦で言うと100万年ぐらいに、うん、なんていうの、地方で今何年か統一しましょうって言って、1年を決めるのにキリストが生まれたのは、この辺の記録からだ、この年だねって言って、決めたんですが、
うん、
少しずれてたっていう話は、まあまあ、ご愛嬌と。
うんうん。
ご愛嬌なんだ。まあそうか、一回決まっちゃったら、もうやっぱキリスト生まれたのずれてたから、やっぱ西暦ずらすよっていうわけにはいかないから。
そうなんですよ。
笑うしかなかったわけですね。
そうですね。
ははははと。
そういうパターンで、何かをどっかに決めると、うん、そのままずっと続けていかないといけないっていうのがカレンダーの宿命なんですね。
そうか、一応時は、未来に向けて永遠と続くわけ。
つながってるから。
うん、
でちなみに、
はい、
カレンダーがずれた時っていうのがあるんですね。
え?
ずれた?これ話さなかったでしたっけ?
え?話したっけ?
あ、わかんないですけど。
もう同じリアクション取っちゃいましたけど。
カレンダーがずれた、一月ビリビリしようと思ったら間違えて二月分ビリビリしちゃったとかじゃなくて。
そうじゃないんですよ。ですね、昔、
はい、
ジュリアス・シーザーさん、ユリース・カエサルさんが決めたカレンダーをずっと使っていました。
はい。
したら、
ブルータス思いもか。
の、まあ、シーザーなんですけど、さっきも言った通り、1年の始まりをどこにするかって話があるじゃないですか。
うんうん。
で、それって変えたくないわけですよ。
まあそうですね。もう、少なくともその暦でずっと来ちゃってるから、変わるとなると過去の記録も全部変えなきゃいけなくなるわけですもんね。
そうで、
めんどくさい。
1年の始まりはどこでもいいとはいえ、
うん、
天文学的に言うと、
うん、
春分の日とか秋分の日とか、
うん、
冬至とか夏至、
はい、
っていうのは毎年やってくるでしょ、
うんうん、
まあそうですね。それは日付がなくっても昼と夜が同じ時間であったり、
うん、
一番日の時間が長かった短かったっていう意味で自然に固定されちゃうっていうか決まりますよね。
そう、それとカレンダーがずれてくるっていうのが分かってきたんですよ、ある時、
うんうん、
ほう。
で1582年かな、
うん、
そうそうそう、1582年の10月にちゃんと、春分の日とか秋分の日がカレンダーで、この辺に来るように3月の20日前後に来るように、うん、ずらすって言って、ずらしたっていうのがあります。
へえ、じゃあその時に今までみんながなるべくずらさないようにしてたものをガシャンと。
そうだから1582年の10月4日、うん、木曜日、
10月4木曜日
の翌日が1582年の10月の15日金曜日。
曜日はとりあえず合体るわけですね。うんうん、日付が？
日付が、10日分なくなっちゃった。だから5日、6日、7日って言って14日まではないの。
日付が飛んじゃった。
はい。 ていうのはあります。
うん、
なので連続してなきゃいけなくて、毎年同じ時に同じことが起こんなきゃいけないんだけど、カレンダーの数え方と地球の動きがほんのちょっとずれてたから、シーザーの時代から、この1582年までの間に10日分ぐらいずれちゃったのを、カレンダーを修正して戻したというのが、起きてます。
はあ、カレンダーが譲歩したわけですな、暦に。
そうです、そうです。
天の動きには逆らえませんと。
そうで、前もね、時間の決め方とかそういうのを少し話したことがあるんですけど、結局こう人間がこうしっかりしっかり決めていっても、自然とどうやって折り合いをつけるかってすごく難しくて、結局1日って24時間で、20時間の60分の60秒ってやってると1秒の長さが出るけど、1秒の長さをしっかり決めたら1日の長さが、結構揺れ動いてるのが分かっちゃったりしてね、とかっていうのもあったりします、で話をカレンダーに戻しますと、
はい、
そうすると、さっき言った節分はどうやってできてるかっていうと、立春とか、立冬とか、そういうところの前の日っていうことじゃないですか。
はい。
で、日本では二十四節気って言って、1年間に24個イベントがあるよっていうのを作っていて、で、春分の日とか、秋分の日っていうのは、地球から見て太陽がこの角度になった時っていうのが、観測してれば分かるわけですよ。太陽が真東から昇った日、
はい、
とかが、立春なんですけど、これ実は、固いこと言うと、真東から昇んないんですけど、それはまた別な話。
また今度。
ちょっと重箱の隅をつつき始めるので、やめろ。
そうなんですね。それね、春分の日の昼の時間が、12時間ちょうどじゃないって話とかもあるんですけど、そんな話する？
長くなりそうだし。
いいですか。
とりあえず、はい。
あ、そうそう。で、地球から見て太陽って、星空の中をじりじり、1年間かけて一周動くことになるわけね。わかります？本当は太陽の周りを地球が動いてんだけど、地球から太陽を見てると、その外にあるこう星空の中を1年かけてぐるぐる動いてるっていう風に見えるわけです。これ裏を返せば、地球が太陽の周りを1年かけてぐるぐる回ってるのと同じ。で、日本ではその二十四節気っていうのを、太陽がこの方向に来たら、何々の日っていう風にしましょうって作ってるのね。で、前お話ししたんですけど、地球が太陽の周りを回るスピードって一定じゃないんです。
ちょっとブレるというかずれるんですよね。
楕円になってるので、ある時期は早くてある時期は遅いのね。いいですか、そこ。
はい。
はい。
っていうことは、地球から太陽を見ると、ある時期は、1日でこんだけ動くけど、違う時期では少なくしか動かないっていう時期があるの。そうするとどうなるかっていうと、さっき言った24の、二十四節気っていうのは、等間隔じゃなくなっちゃうのね。
ああ、そうだ。
そうすると、1年365日あるから24で割ると、だいたい15日ぐらい、ってなるんだけど、それが伸びたり縮んだり、1年の間にするっていう風になってきます。で、さっきの365日で、角度にすると360度、ね、360度を、はい、24で割ると、
はい、
15
度。
そうすると、太陽が15度ずつ動いた、ところが入ってる日を二十四節気の日にするっていう風にしてるわけです。
はい。
そうすると、さっき言った春分の日が決まって、そこから15度ずつこう振ってって、何個目が立春で、何個目が立夏でっていうのが、決まっていて、その日が決まると前日が節分になると。
なるほど。
はい。これが節分ね。あと、毎年変わるといえば、土用の丑の日っていうのありますよね。
ああ、あります、あります。うなぎ食べる日。
そうそうそう。昔からなんかね、土用の丑の日に、うのつく食べ物を食べると、体にいいっていう言い伝えがあったらしく、それを平賀源内が、 うなぎ屋さんが夏になかなかうなぎが売れないんだっていう相談を受けて、じゃあ昔からうのつくものを食べるといいって言った土用の牛の日にうなぎを食べようっていうのにしようってアイデアを出して売り始めたのが、まあ土用の牛の日のうなぎなんですが、
見事なコマーシャル。
そうそうそう、それにずっと何百年、百何十年も乗ってるという状態なんですけど、土用と牛の日をそれぞれ、考えなきゃいけなくて、
はい、
日本では旧暦ねで、カレンダーができていて、
はい、
要は新月の日が必ず1日になるっていうカレンダーで、暮らしていたんだけど、うん、それだけだと、1年って365日じゃなくなって 29.5 の、12倍だから、350何日かな、
はい、
になっちゃうんですけど、
足りなくなっちゃいますね。
そうすると季節がずれちゃうんで、
はい、
太陽暦と太陰暦を組み合わせたカレンダーを使っていました。
おお、はい。
でもう一個、五行説っていうのがあって、
五行説、
はい、これはですね、すべてのものは5つのものからできているよっていうのがあって、で季節も、
はい、
その五行説に何とかこう当てはめたかったのね。
五行説に季節を当てはめる。
そうそうそう、要は、木と火、木はウッドね、
はい、
火はファイヤー、
ファイヤー、
あとは金、金と、
はい、
水、
はい、
と土でできてるから五行、
はい、
で春は木、夏は、炎の火、秋は、金、冬に水っていうのを割り当てると土が余っちゃうんですよ。
そうですよね、四季って言いますもんね。
そう、4つの季節しかないのに5つのものからできているっていう、風にしたんで、どうしたかっていうと、
はい、
じゃあ季節の間、
間
に、土っていうのを入れていこうっていうことにしたんですよ。
はあ、はあ、なるほど。
そうするとどうなるかっていうと、
はい、
立夏とか立秋とか、はい、立冬とか立春っていうのさっきあったじゃないですか。
ありましたね。
その前後、18日ずつ
はい
を土の季節にして、
はあ、はい、
それを土用っていうふうに言いましょうっていうことにしたのが土用ね。
はあ、じゃあその土用は結構頻繁に出てくるんですね。
土用もさっきの季節と同じように年に4回あるわけ。
そうですね。
立夏、立冬、立春、立秋の直前18日間、が土用になると。
土用、土の季節は大活躍だ。
そうそうそう、年に4回ある。
はい。
そんで、その土用の中で、今度は、牛の日っていうのがあるわけ。
はい。
で、牛の日って何かっていうと、日本の昔ながらの暦では、十寒十二支って言って、ね、はい、牛、とらうっていうのと、甲乙丙丁っていうのがあって、それを組み合わせて、十寒十二支っていうパターンが作られていて、一、はい、日ごとにも、その、えと、を割り当てていたのね。
ああ、カレンダーにも書いてありますよね。
そうそうそう。カレンダーに書いてあって、
はい。
今書いてあるのって少ないんじゃないかと思うんだけど。
そうですね。最近のはもう数字だけとか休みの日っていうだけに割となってきましたね。
そうなんですよ。
で、昔ながらのね、カレンダーだとそういうのがありました。
そう。これも、だから、ね、牛、トラ、ウ、タツミ、ウマ、ヒツジ、サルトリ、イヌ、イーっていうのが、1日ずつくっついて、いて、これはですね、ずっと変わらず連続してあるんですけど、
はい。
なぜこの日がスタートかは私はわからないです。
あ、もうずっとその周期で、その言葉というか、干支が当てはめられちゃってるんですね。
そうです。干支が、日にちに当てはめられていて、なので、牛の日っていうのは、12日に1回ずつやってくるんですね。
はい。
で、さっき言った土曜っていう太陽暦の話と、日付に12日ずつについている干支、
はい、
ね、牛とらうっていうのが、重なった土曜の中の牛の日っていうのが土曜の牛の日。
なるほど。
で、土曜は18日間で、
はい、
干支は12日で一周なんで、
はい、
年によっては土曜の中に牛の日が2回来るときと1回のときがあるのね。そうすると土曜の牛の日も、今年は1回、来年は2回みたいなことになったりする。
土曜の牛の日 土用の丑の日2回来たら2回うなぎ食べるんでしょうかね。
まあまあ、うなぎ屋さんとしてはそうなんじゃないですかね。
そうか。
そうなんですよ。そんな感じでですね、土用は太陽暦、要はさっき言った二十四節気に、はい、つながっているというか、そこが由来で決まって。で、丑の日っていうのは、昔ながらの、日付で連続してどんどん決まっていて、それがたまたま重なったのが土用の丑の日っていう風になっている。
なるほど。
ということですね。で、
はい、
あと古いカレンダーとか、今も言うのかな、仏滅とか。
ああ、書いてあります、書いてあります。
ありますよね、大安。はい。これがなんで決まってるかって、なんかね、知ってそうで知らないんだよね。
そうですね、もうカレンダーに書いてあるものとして思っちゃってます。
そう。これ、よくよく見ると、
はい。
連続しているようで、はい、飛ぶことがあるんだよね。
え、飛ぶ？
そう、六曜は、戦勝、友引、戦布、仏滅、大安、釈光っていう6つが、ぐるぐるぐるぐるしているんですけど、
はい。
さっき言った、ねうしとらうの干支と違って、
はい。
ねうしとらうは、年が変わっても、月が変わっても変わんないんですけど、変わんないというか連続してやってくるんですけど、
はい。
この六曜くんはですね、旧暦、
はい。
新月から新月までの1ヶ月。
はい。
それの1日は、もう、どの六曜日なのか決まってるんですよ。
あ、あらかじめ決まってるんですか。
そう。だから、旧暦の、1月1日は必ず戦勝なの。
ああ、なるほど。それで飛んじゃうことがあるわけなんだ。
そうそうそう。だから、今のカレンダーで、さっきの順番、戦勝、友引、戦布、仏滅、大安、釈光の順番が切れてるっていうか、つながりが悪いところは、旧暦の1日。
なるほど。
そうなんです。っていうのがあって、なんていうのかな、気にしすぎな気がするんだよね。お葬式は友引がダメだとか。
うん、そうですね。最近若い人だと結婚式平気で仏滅でやりますよとかっていう人もいますけど、うん、割とでもちょっと気にしますよね。
そう、この縁起担ぎももう旧暦で言うと何月何日は、どの六曜かっていうのは必ず決まっちゃってたわけよ。
うんうんうんうん。
だって2月1日は必ず友引とか、
はい、
5月1日必ず大安とか決まってるわけだから、
はい、
旧暦の、
ええ、
だから、旧暦で、6月8日とかってすると必ず、6曜で行くと何々が決まっていたと。
ああ、そうですね、旧暦ベースで考えるとそうなりますよね。
そうなんだ。これが、まあ、6曜と言われている、もので、
はい。
あとはですね、
はい、
カレンダーだと、うちね、今、2種類カレンダーがあって、
はい。
はい？
片方のカレンダーが縦でっていうわけじゃなくて、
横で。
月曜始まりのやつと日曜始まりのやつがあるんですよ。
ああ。
あります、あります。週末なんだか週始めんだかよくわかんないやつですね。
そう、スケジュール帳とかだとね、土日がくっついてる方が、うん、記入がしやすかったりとかするんですけど、
うん、
多くのカレンダーは日曜始まりじゃないですか。
そうなんですよ。だから土日で遊ぼうと思ってんのに、土曜日とよっこらしょって言って日曜日になるから予定が書きづらいんですよ、あれ。
週の頭っていつなの、
うん、
っていうのは
月曜日ですよ、月曜日。
これね、難しくて、カレンダー的に言うとアメリカのカレンダーはだいたい日曜始まりなのね。
うん、そうですね、見慣れた感じ。
そうで、ヨーロッパのカレンダーは月曜始まりが多い。
日本のカレンダーは
日曜始まりが多いですよね。
うん、そうですね。僕も日曜日始まりよく見ます。
そう。これね、何が違うのかってなかなか難しいんですが、
うん、
まあ、どっち始まりでも、友達との約束が間違えなければいいかなっていうのがあるんですけど。
そうですね。
まあ、ね、そうですけど。
なんかね、日本だと法律でいくつか決まっているものがあって、
月曜始まりかって、日曜始まりかってことがですか。
労働基準法っていうその法律では、
はい、
休業、あ、ごめん、就業規則その他に別段の定めがない限り、
うん、
1週間の枠っていうのは日曜日から土曜日までが一塊で週と捉えますと。いいですか、う
ん、はい。
だから、うん、日曜から、ある土曜日までの1週間が、何時間以上働いちゃいけないとか、そういうのに かかってくるわけですよ。
日曜日から。
で、JIS とかっていう日本工業企画。
はい。
では、
JIS。
そうそうそう。そういうのでは、曜日に番号が付けられていて。はい、
番号？
そう。月曜日が1で、日曜日が7。
あれ？
なので、JIS とか ISO っていう国際標準でも、はい、月曜日が1で、日曜日が7っていう月曜始まり感がある。
うん、
そうそうそう。あと、なんで日曜日が休みか。
うん。休みたいです。
っていうと、これキリスト教の影響でイエス・キリストが復活をしたのが日曜日で、それを記念して安息日としましょうと。
記念して安息、ほうほう、記念はいいです。安息日もいいです。なんで1日しかないんですかね、1週間で。
まあ、だって、キリストが復活した日は1日しかないから。
3日間ぐらいに分けて復活したんじゃなかったでし
たっけ？ゆっくりと復活してもらって。
いやい
や、あれ復活ってあちこちで復活したんですよね。
いやいや、キリストが、処刑されて復活した日っていうのはある日で日曜日。
あれ3日後に復活したんだっけ？でいろんな人の前で現れたんだっけ？
そうだ、金曜日に、うんうん、処刑されて日曜日に復活したのかな。
うん、じゃあもしキリストが木曜日に処刑されて日曜日に復活したら、週末は土曜日日曜日両方ともお休みだったのかな。
そんなことないんじゃないですか。ちなみにイスラム教では、ムハンマドが、メディナに逃れたというのを記念して安息日、要はお休みは金曜日になっています。
うーん、
でもじゃあキリスト教でいう、まあ、今でやっている暦とイスラムの暦は違うわけですよね。
うん、
違います。ただ、イスラム教の暦は、またね、これ対陰暦で違うっていうのもあるんだけど、曜日は曜日で、シンクロしてて。
へぇ。
だから、世界中で、金曜日は金曜日なんだけど、
うん。
でも、イスラム教では金曜日が、安息日、お休みにすべき日で、キリスト教では日曜日がお休みにする日と、う
ん、で真ん中に挟まれた土曜日はひっくり返って赤くなると
オセロだと。
それじゃないんじゃないかなと思いますけどね、うん、そんな感じでですね、
はい、
このカレンダーの休みの日っていうのもなかなかこう由来があったり、どう決めたかっていうのが、バラバラだったりするっていうのも面白いんじゃないかなと思います。
はあ、なんかそろそろもう来年のカレンダーを準備する時期ですもんね。
そんなのもね、気になっていて。私が持ってた。
買いました？
いや、まだ買ってないですけど、私が持ってた一番変わったカレンダーは、うん、一つは3日に1枚ずつっていう、3日坊主めくりっていう。
へぇー。よく1日めくり、日めくりカレンダーはあるし、まあ一般的なのは月めくりですよね。
あとスケジュール帳とかだとね、週でめくるじゃないですか。
ああ、そうですね、うんうん、はい。
なので、それが、3日に1枚っていうのが一つ面白いのと、
うん、
もう一個はですね、インドで見かけたカレンダーは、
うん、
日付が縦に並んでいました。
へー、
これね、どうなったのかと思って、全然分かんなかったね、一瞬見た
と
き。
普通は、1,2,3,4,5,6,7 って横に1週間書きますよね。
はい。それがインドのカレンダーだと、1行目が日曜日、うん、2行目が月曜日。
ほうほうほう。
で、左の列から1日、2日、3日、4日っていうのがこう縦に並ぶわけ。
左から縦。
だから、
1
日が、火曜日だと、
うん、
2マス空いて上に、火曜日が1って書いてあって、その下のマスに2って書いてあって、3、4、5ってなって、うん、隣の列の一番上に6って赤くなってるわけ。
縦のカレンダーって、普通、まあ少なくとも日本では見ないですよね。
理想でないでしょ。
あ、トイレになんか縦長のカレンダーは。
あ、そうそうそう。一月縦長っていうのは見たことあるんだけど、
はい。
このね、縦に、こう7日ごとに数字が並んでるっていうのはちょっとねびっくりしました。
へえ、
インドはなんていう使ってるんだと思った。
そういうカレンダーがたくさん売ってたんですか？たまたま1個ってわけじゃなくて。
いや結構ね、両方は縦並びと横並びが両方あるみたい、
うん、あ、じゃあ少なくとも珍しいものではなかった。
全然全然
斜めっていうか
分かんないけど、そんな感じで。
へえ、インド いつ行ったんですか、インド。
インドいつ行ったんだっけな、何年か前に。インド2回行った気がするな。
なんかずっとカレーばっか食べてたって気がある。
ずっとカレーばっか食べてます。カレー美味しいし。あ、でも夜ね、朝はホテルのビュッフェで、
うん、
パンとかフルーツとかあったんだけど、夜は結構カレー食べてましたね。
ジャンタルマンタルに行った時ですか？
ジャンタルマンタル行けなかった。
ジャンタルマンタル、ジャンタルマンタル。
ジャンタルマンタルに行けなかったんですけど。
その、カットされて、一つの単語しか残っていないジャンタルマンタルですね。
インドに行ったらジャンタルマンタルに行きたいんですけど、ジャンタルマンタルには行けなかったっていう。
ジャンタルマンタルに行きたかった吉安さんは残念ながらジャンタルマンタルには行けなかったわけですか？
もしかして、ジャンタルマンタルって言いたいだけでしょ？
そんなジャンタルマンタルって言葉が言いたいわけじゃないですよ。
そうですか。
はい、
そんな
感じで。山田さん、ジャンタルマンタルはどうですか？
カレンダーっていろんなデザイナーの方が挑戦してたりするのでとっても面白いものがありますよね。
ジャンタルマンタルの写真集もあると思いますよ。
和田さんが持ってる面白いカレンダーあるんですか？なんか
プチプチのカレンダーっていうのがあります。エアクッション。
あ、なんか写真で見た私面白いカレンダーありました。なんか、インクがあるんです。でそこにダイナマイトの導線みたいに糸が入ってるんです、そのインクに。で、それに少しずつインクが染みていくじゃないですか。
うんうん。
で、そうすると、そう、1日経つと数字が浮かび上がってくるみたいな。
へー。
っていうようなカレンダー、まあ、壁掛けみたいなものですよね。壁掛けっていうのかな？ちょっとどういう風になってるのかわかんないけど、そういう写真を見ました。面白いと思ったけど。
それはしっかりしてるんだろうか。
もう、あくまでも、日差30分とかなんかそういう誤差はあるとは思うけど。
ああ、一日に、あたりね、
うんうんうん。うん。まあ、きっとその染み込むスピードが計算されてて、長い紐が一筆書きでカレンダー状になってるってことですよね。
それ面白いですね。
それが、ね、うん、本当に出来上がるのか、単なる理想っていうか、それだけなのかはちょっとわかんないですけど、面白いと思いましたね。
面白いですね。
うん、
作ってみてください、吉安さん、ぜひ。
なかなか難しそう。
頑張れ。
あと、アドベントカレンダーって知ってます？
アドビ？
アドベントカレンダー。
アドベンチャーのアドベント
に近いのかな。12月に入ると、
うん、
クリスマスまでの24日間で24個窓がついてるカレンダーって知らないですか？見たことないですか？
ああ、なんかヨーロッパとかアメリカの映画とかであったような気がします。
買ったことはない。
買ったことはないです。
見たことはあるけど。
あ、うん、そうですか。
だってそんなの1日1個なんて我慢できないじゃないですか。
ねえ、そんな感じしますよね。
プチプチカレンダーも香里さんダメだ。
無限プチプチ。
ああ、それならいいけどカレンダーにならない。
うわ、
そうなんですよ。なので、
うん、
そんなカレンダーもあったりして、まあ、いろいろね、変わり種のカレンダーもあるんじゃないかと思ってるんですけど、
うん、
だんだんね、こうカレンダーが来年のカレンダーとか、
そうですね、
とかが季節になってきましたよね。は
い、もう、あの、文房具店というか、そういうところで、カレンダー、手帳がわさーっと置いてありますもんね。
うんうん。
かおりさんはどんなカレンダー買ったりするんですか？
基本的には、iPhone に入ってる、アプリで、スケジュールは管理はしてるんですけど、
うん、
ただ、やっぱり、うまく見られない時とかがあるので、簡単に、手書きのカレンダーも使ってます。で、それは、見開きの、何、ボックス型っていうのかな？
お、
普通の、よくカレンダーでイメージするようなタイプのやつで、うん、本当にすごいシンプルなやつを買ってきます、私は。
壁にはかかってたりはしない？
壁にはかけないですよ。
あ、そうなんだ。
はい。で、そこにいろいろ情報を書き込んで仕上げてるんですね。
あ、じゃあ、まさにこうスケジュール帳的見開き月間カレンダーになってると。
そう、
うんうん
うん、それをオリジナリティ出して仕上げて使ってます。
そうですか。仕上げてっていうところがなんかですね、
大変な感じがします。大変ですよ、それをやるのが、
うん、それは
一応、
うん、12月の終わりにやるの？
いや、もう来年度の分は作り終わりました。
おお、すごい、
うん、で、 なんだっけね、月の暦、満月、新月、月の、大体の大きさをまず書きます。で、うん、他に、二十四節気を書き込んで、年中行事を書き込んで、あとは空いてるスペースに七十二項を書き込んでます。
おー、手が込んでる。
手書きで作っちゃうの？
そういうのが全部載ってるようなのってないんですよね。小さくって持ち運びができるっていうので。
あ、そうなんだ。
だから書いてます。
私はあの Google カレンダーで、
うん、
どこだっけな、国立天文台が出している二十四節気カレンダーっていうのを重ねて表示ってやってるんで。
ああ、はい、そう、あの基本は私も Google カレンダーに全部情報は入ってるんですけど、微妙に人前でなかなかその携帯を取り出せないときタイミングがあるじゃないですか、うんうん、でそういうときにでもちょっとスケジュールが調整っていうか分かるようにっていう、あの大まかなスケジュールだけはそうやって手書きで別に作ってるんです。
そうですか。
なるほど。
でそれにそういうやつもムニュムニュと書き込んでます。
和田さんはどんなカレンダーですか？
僕は個人の予定はやっぱりあの iOS についてるカレンダーで管理しちゃってて。
え、もう紙のカレンダーって誰も使ってないの？紙のカ
レンダー、だから使ってるって言ったじゃないですか今。超手の込んでる紙のカレンダー使ってますよ。
手作り。
壁に貼るようなタイプのはないですね。
そうなんだ。
壁には貼らないけどトイレに貼ってある、
うん、トイレの壁に。それはどんなカレンダー貼ったんですか？それも手作り？
それはね、
職場でもらってくるようなやつ。
檀家の逆は何？菩提寺っていうのかな？なんかお墓とかがあるお寺が配ってるやつなんで、毎年ちょっとずつ変わるんですけど、今年だったら、まあ、仏様が毎月毎月いろんな種類の仏様が載っていて、その人の、真言が書いてあるんですよね。
はい、
で、こういう感じだよって。こういう意味があるんだよっていうのことが書いてあったし、去年は何だったっけな、なんかやっぱりそういう12個、仏教にまつわるようなことがちょこっと書いてあったりするんで、
うん、
別に目の覚えたりはしないんですけど、なんとなく、目が合ってます。
そうですか。
へ
ー。和田さんはカレンダーはどうやって、こだわりないんですか？
こだわり全くないです。
はい、ありがとうございました。
あの会社で仕事の関係上1ヶ月間のスケジュールっていうのを出すので、
はい、
あのそれをプリントアウトしたやつに手書きで予定書き込んだりはしてますね。
あんまり1ヶ月以上先の予定はないってことですか？
そうですね、仕事上は。
じゃあトイレに行ってもカレンダーない？
うん、
ありがとうございます。
吉安さんはトイレのカレンダーからまず聞きましょう。
ね、あの会社とかで、
うん、
私自身じゃないんですけど、なんか取引先からもらったカレンダーあげますみたいなのがドドドってあることがあって。
ああ、はいはい。余っちゃったりする
やつですね。余っちゃったりする。それが、こう、ふとかけてあったり。
うん。
あと、実家でもカレンダー作ってるんで、自営業なんで。
あ、そうなんですか？それください。
お正月に行くと、最後の1本か2本を分けてもらうんで、なかなか余りはないんですけど。でそれがトイレにかかってたりします。
じゃあまとめると、
で
要は何でもいいってことですか？
ここ2年ぐらい、
はい、
月の満ち欠けが書いてあるカレンダーを買ってますね。
買ってるんですか？
うん、なんか文房具さんに行って月の満ち欠けがついてるカレンダー買ってますね。
書けばいいじゃないですか。
なんかこう綺麗に書いてあるのがあるじゃないですか、月の満ち欠けとかだと。
あるけど、
うん、そういうのにしてます。
手書きにするとちょっと愛着湧くんですよ。
でも365個月書くの？
うん、だから満月と新月と上限と中限なかったな、
加減
加減を書いて、そうすると間はなんとなくわかるじゃないですか。
はあ、私はなんとなくその毎日の月月齢がグラフィカルに見えるやつがいいかななんて思います。
グラフィカルが好きなんですね。
やっぱグラフィカルがいいんじゃないですかね。
そうですか。岩田さんはグラフィカルはいかがですか？
グラフィカル好きですよ。
あ、そうですか。美味しいですよね。
というわけで、
はい、
そんな理科の時間第139回お送りしてきましたが、
はい、
そんなプロジェクトではですね、 各種番組を配信しております。そんな理科の時間のほか、そんな美術の時間、そんな人だる、そしてそんなことないっしょっていうのが、なんとなく、毎週だったり不定期だったりで更新されております。
R40、
はい、はあまり更新されておりません、聞いてください。で、我々のホームページそんない .com では全ての番組の、過去の配信まで聞けますので、ぜひ見に来てください。あと先月も、メールの方をたくさんいただいておりまして、
引き続きありがとうございます。
メールの募集をしておりますので、メッセージについては、はい、lika@0438.jp rika@0438.jp か、あとは、そんない .com のそんな理科の時間のページに行っていただくと投稿フォームがありますので、そちらから書いていただくこともできますので、ぜひメッセージをお願いします。
お願いします。
あと、YouTube での配信もしておりますので、YouTube でそんないプロジェクトを探してみてください。あと Twitter でもですね、お知らせとか配信の、情報とかツイートしてますので、そんない P、 そんないプロジェクトの P ですねを探してみてください。はい、あと、そう、最新の、メッセージでですね、私の声がエコーしているように聞こえるというご指摘がありまして、ここからちょっと気をつけて撮ったつもりですので大丈夫じゃないかなと思っております。そんな感じで気がついたことも送っていただければ改善につなげていければいいんじゃないかと思っております。
はい、
はい
はい、お願いします。
というわけで、そんない理科の時間第139回、お送りしましたのは吉安と
和田と
香織でした。
それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。